大変なことでありましたけど、彼はそれを貫いたんですね。そして彼はなんと王妃を捨てて平民となりまして、そしてその村に入っていき、その村で職を得て、そして生活するようになった。そしてその娘と交わり、そしてその愛を勝ち得たんですね。そして二人は結婚したという、これ皆さんお話でございますよ。お話あまり真剣に聞かないでくださいお話でも分かりますね。王はね、命令一つで娘を王宮に召すことができたんです。自分のものにすることができたんです。娘にとってはシンデレラです。だけどもこの王様はね、本当にこの愛する娘の心を得たいと思ったわけですよ。本当の愛を勝ち得たいと思ったわけです。この娘の愛を勝ち得るために彼は一切のものを放棄するわけです。王は娘の本当の自発の愛を大切にし求めたということです。そのために全てを失ってもいいと決断したわけなんですね。はい、皆さん、これは聖書の中につながるかというところ、イエス・キリストにおける神様の愛を私たちはまさにそうなんだ。神様そういう愛をね、私たちに抱いていらっしゃるということでありますね。神様は私たちの愛を求めたいんです。命令して愛しなさい、今しめだから愛しなさい、確かに今しめであるんですけど、でも神様はそういうことで満足なさらない。私たちは愛して愛して誠実と真実を尽くして、そしてその一人子さえも惜しまない、私のために使わし34年の生涯を歩み、私に近づき、私たちにイエス様として語りかけてください、愛してください、そして最後私たちの全ての罪になって、我のために十字架にその贖い主を自ら包んで表してください。その愛を、神の腹渡を断ち割るような、そのような十字架の愛をイエス・キリストを通して私たちに見せてくださって、そして信じ救われた者に対して、私を愛してほしい、生涯をかけて私があなた方を愛したように、私を愛してくれないか、私を信頼しなさい、他の何者にもよらないで、どのあだし神も捨て去って、どうぞ私がそうしたように、あなたも純粋な愛を持って、いつらの愛を持ってですね、私を愛してほしい、まあ、こういうですね、神様は愛を語り続けていらっしゃるわけですよね。愛は自分で選ぶものだと申し上げておりますが、裏返せば愛することを選ぶことができるということは、愛さないことをも選ぶことができるということですね。ここに神の創造におけるパラドックス、矛盾があるんだと大先生は神の物語で書いてますよね。本当にそうなんです。アダムというのは裏切ってしまったんです。高ぶってしまったんです。でもその愛を、その選択を、その自由を愛を持って神様はアダムと与えたのです。だけど彼はそれを逆手に取ったんです。それは私たちのことでも、私たちはだから代をしているんです。だけども神様は私たちを愛することを捨てられない。アダムとエヴァを捨てられなかったように、なおあなたはどこにいるかと求められて、ご自分の愛のもとに悔い改めて立ち返ることを悲痛の思いで叫ぶ。そしてそこに原始福音と言われる、もう贖いの技をそこで表していらっしゃるわけですね。彼の恥を隠す石工の葉っぱを取り除いて、犠牲を、血を流して、動物の犠牲を打った恥を隠す覆いを作ってくださった神様。 旧約聖書の中に表されている神様の愛の決断というのは、神様は私たちを愛するときに決断をなさった。神様はなんとなく私たちを愛されたんじゃない、愛してらっしゃるんじゃない。神様は私たちを愛するというときに、しかも罪人をも愛する、何度も何度も裏切ってしまう。神の御心なんかそっちのけで、収集といらない、いつでも自分の思いを貫き、またそのことをしてされなら固くなになってしまう、不平不満を持ってしまう。そういう私たちに対して神様は全部ご存知であります。イスラエルの民を全部ご存知です。でもその民をなお愛することをやめないという決断をなさったんです。旧約聖書にある神様の愛の決断というのは、一つは裏切り続ける神様の民を決して私は見捨てない、愛することをなおやめないということです。それが旧約聖書の歴史ですよ。何度も何度も民は神様を裏切る。預言者を通して神様の愛を語らせ、また立ち返って悔い改めてもう一度愛に帰るようにというメッセージを送り続けられるんですが、それでも彼らは神様に背を向けて我が物をします。そのことを見に彼らは何度も滅ぼされなければなりませんでした。でも神様はこの民を決して諦めない。だから皆さんね、私たちも神様の御心に背いてしまっているという意識を持ったとき、あ、失敗してしまった、罪を犯してしまったという意識があったときに、もうダメだ、そうじゃないんですよね。神様はね、私たちをあえて選んで救って、私たちをご自分のためにクリスチャンとされた、イエス・キリストの代価のようにご自分を本当にイエス様として神様のことに導いてくださった。この私たちをね、どんな私たちが罪か愚かだったとしても見捨てないという決断をなさったのですから、絶対見捨てられないです。見捨てることも見放すこともしない。私はあなたと共に、私はあなたを愛していると言いつける。そしてその人間の罪、私の罪をもう一つの決断は、神様ご自身が追い続けるという決断をなさった。神様の愛の旧約聖書を見られる神様の愛の決断の第一は、神はその固くなる民を絶対に見捨てられないという決心をなさった。愛の決断。どんな失敗しても絶対に見捨てない。もう一つは、その彼らの罪を私が負う。私が責任を取る。だからイエス様でしょう。だからイエス様もお使いしください。イエス様が責任取られたんです。今もそうですよ。神様は愛の決断をなさった。そしてその愛の中に生かされている私、選ばれ生かされている私たち、なお忍耐を持って私たちを愛し続けてくださっているイエス様、神様、その神様に私たちは何もしないでいいことはないんです。私たちもその大きな神様の愛を知ったときに、私たちも決断しなきゃいけないんですよ。そして、あなたを信頼します。主よ、ごめんなさい。あなたに従ってきます。この決断をしなきゃいけない。それがなければ私たちは信仰に生きることできませんよ。本当に生きたい。神様との豊かな愛の交わりの信仰に生きることはできる。あだしかみを捨てて、自分が大切にしている、いろんなものを、神様に敵対する、神様を曖昧にしてしまうものを捨てて、そして、あなただけを愛しました。神様は、そのような愛を、自発的な愛を、私たちに求めていらっしゃるんですね。私たちは、神がそのような愛の決断をなさったとき、私たちもまた、決断をして、愛するものになっていかないようになりませんね。神様は私たちが神の愛を知り、深く愛し合う、 神との愛の交わりの中に生きるものとなることを求めていらっしゃるわけですね。決断を持って神様の愛の中にもう一度立ち返り飛び込んでまいりたいと思うんです。